バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、というわけでまたまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーで新シリーズとしてね、前回から始まりました私を構成する9本、こちらをの第2回をやってみたいと思います。私を構成する9本っていうのは、あのインスタグラムなんかでちょっと流行った画像を9等分してこう私を構成する映画だったら9本、CD とかアルバムだったら9枚っていう感じでね、そういうのをこうみんなでこう見せるっていうのがちょっと流行ってて、これ面白いなと思って、自分の9本というのをセレクトしてみました。で、前回の第1回は映画ね、このブログのタイトルにもさせてもらってるストレンジャーズ・アン・パラダイスで、今回第2回はですね、2001年宇宙の旅、SF 映画の金字塔、文部省推奨映画ということでですね、こちらについてちょっと、語ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、2001年宇宙の旅、映画のタイトル自体は多分もう本当に誰でも知ってるっていう感じだと思うんですね。で、僕もそんな感じで、もう昔からあるすごい映画だということは知ってたんだけど、実は20歳まで見たことがなかったんです。で、大学生の時に映画好きだけど2001年宇宙の旅見たことないんだよねなんて話を、まあ、ある友人としてたら、え、それダメでしょ、もう今すぐ見ないとみたいなこと言われて、で、まあ初めて見るわけですよ。で、あの2001年宇宙の旅初めて見た時はもう本当に目が点、あの何これ、とにかく見たことある人はわかると思うんですけれども、最後まで見てもう最後の展開が全く意味がわかんないんですよ。で、これはね、僕中学生ぐらいの時に寝る前に聞いてたラジオの番組で、たまたまあるパーソナリティの人がやっぱりそんな話をしてて、で、あの映画すごいよねって、最後とか全く意味わかんないもんねって、いう話をしてたのすごい思い出して、ふーんなんて思ってて、で、実際にそれをずっと覚えてて、で、20歳で初めて2001年うちの旅を見た時に、どんな気持ちになるんだろうなと思ったら、もう本当にイメージというか想像してたのをはるかに超えるこう意味不明ぶりっていうね、そういうのをパカーンと突きつけられるわけですよ。はぁ、全くわからん。まあ本当にそういう映画です。で、本当にオープニングっていうか最初の、3分の1ぐらいもひたすら2001年宇宙の旅って言ってね、当時1969年公開時にずっと未来の話として作られたものなんだけれども、前半の本当に3、40分ぐらいは大昔の話、本当にまだ人間が誕生してない、もう猿がウホウホって言ってるような、そういうシーンが延々と映されると。もうそれも意味わかんないし、もうラストの展開は何みたいな感じで、もうね、とにかくそこ、もうスカーッともうびっくりしちゃって、何なんだ。で、これただ見直すだけじゃやっぱり絶対意味わかんないんですよ。で、まあそういうことで、で、まあそれ以外にね、本当に映像が綺麗とか、もうスターウォーズよりずっと前にこんな特撮使った映像があったなんて、そういうまあいろんな驚きがあったりとか、あとね、その SF 映画なのに流れる音楽は全部クラシックみたいなね、まあいろいろそういうのもあるんですけれども、まあとにかくね、その何これっていうポカーンって目が点みたいなのが本当に一番大きなインパクトでした。で、この2001年はですね、トリップ映画の金字塔みたいなことも言われていて、まあ、僕は感性の麻薬と言っても過言ではない映画っていうのがいくつかあって、まあ、その中の本当に頂点かなと思ってるんですけれども、まあ、トリップ映画の金字塔としての2001年なんですけども、やっぱりね、もう何回も見てるけど、まあ、見るたびにこうなんかこう、トリップ状態になるみたいな感じのね、すごく不思議な、なんかその意味のわからないというか、その難解性の部分もやっぱり引きつけられる魅力の一つなんですよ。で、本当に起承転結がしっかりしてて、もう本当に構成がしっかりしてて、ね、ストーリーもわかりやすく、ね、涙あり笑いありっていう100点満点の映画 例えば僕ね、100点満点の映画って言ってバックトゥザフューチャーは100点満点の映画だよねなんてよく言うんだけど、まあそういう映画もすごい素晴らしいし楽しいしね、うん、すごいいいんだけど、好きだよ、好きですけど、こういうね2001年うちのためみたいな、その何回過ぎてなんかハマっちゃうみたいな、こういう映画こそ本当にすごい映画なんじゃないかななんて思ったりしてるんですね。うん、まあそういう意味で、あの自分を構成する9本の1本に間違いなく入るっていう作品なんです。で、ね、本当になんか、まあ、当時のそういう CG 技術みたいなのはね、まだなかなかこう、うん、今と比べたら全然みたいなのもあるんだけど、そういう中で最大限コンピュータグラフィックとか使ってわーっていうシーンとかも後半に出てきたりとか、まあ本当にね、当時なんかそういうドラッグ文化みたいな時に、この2001年のそのシーンを見ながらね、こうなりきった感じが結構いるのかなって私があったりもするんですけれども、まあとにかく本当にそういう不思議な、うん、映画ですね。うん、で、本当に文部省選定になってるんだけど、間違いなく万人受けする映画ではありません。本当にね、そんな感じでね、僕はやっぱりと思って、もちろん何回も見直したし、あとはその原作のね、アーサー・シー・クラークっていう人の原作の著書も読んで、で、やっぱりそれで保管して、あ、そういうことなんだってね、その原作には、もう映像化、したイメージが湧かないぐらいのこう難しいイメージがさらにあったりとかするんですけどね。うん、で、監督やったスタンリー・キューブリックもこんなことを言っています。この映画を一度見ただけで観客に理解されたら我々の目論見は失敗したことになるというわけですよ。うん、だからまあ一回で理解できるわけがないと、うん、ね、そういう作品です。まあこれは本当に見たことない人を見て体で感じてください。すごいです。本当にびっくりします。で、本当に不思議な映画で、もう始まってからの40分過ぎるまで、セリフも一つも出てこないとかね、うん、本当に不思議な映画なんですよ。だけど、本当にもう映像は、はーってため息が出るほど綺麗で、うん、で、本当に60年代に作られたとは思えないような、その美しさ、映像、それから設定のね、今この2015年2016年に科学的に検証しても、うん、こんな感じだろうねっていうところがすごく辻褄が合うね。例えばテレビ電話とかもそうだし、うん、いろいろ出てくる設定とかがちゃんと辻褄が合ってるっていうところもすごいなって言わせないかなって思うんですね。うん、でとはいえやっぱりそういう不思議な映画なんで、なんか何度トライしても寝ちゃうっていう人が結構いるんですよ。で、僕の友達とかでもいたんだけれども、うん、まあ本当にこうシーンっていうなんか、うん、淡々と続くシーンが多かったりとかするんでね、本当に最初の前半なんかウホウホって原住民のね、なんか お猿人間がウホウホ言ってるだけのシーンみたいなのがあってね。で、まあこの映画の中でですね、まあそれも含めて寝ちゃうポイントっていうのは5つあります。一つ目は、やっぱり今言ったような、その最初の原始人、原人のシーンね。うほうほっていう、このシーン。で、まず、寝ちゃう人は寝ちゃう。はい、次のシーンです。で、まあ、その後ね、ちゃんと場面が2001年になって切り替わるんですけれども、まあ、その未来になっているのが場面で、宇宙ステーションが出てくるシーン。まあ、切り替わってすぐなんだけど、こう宇宙ステーションに、スペースシャトルみたいな、こう、移動センターがね、地球からやってきて、こう、ステーションにドッキングするシーンがあるんだけど、これもね、もう、本当に綺麗な映像なんだけども、ひたすらその、宇宙船が、ステーションの中に入ってくっていうのを延々と映してる、美しき青きドナウに合わせてですね、の音楽に合わせて、まあ、そのシーンがひたすら続くってね、多分、二つ目のね、次、三つ目の寝ちゃうポイントのシーンなんですけども、まあ、その後ですね、まあ、主人公に当たる人がですね、まあ、宇宙ステーション、その今言った宇宙ステーションから月に着陸するシーンがあるんですね。うん。で、この月に着陸するシーンも、やっぱり美しき青木と直に合わせて、探査艇でブイーンってその月のステーションにこう、探査艇が着陸するシーンっていうのが延々と続くと。で、ここはやっぱり3つ目の寝ちゃうポイントかなと思います。で、4つ目のポイント。 その後ね、その主人公たちが宇宙船に乗るわけですけれども、その宇宙船でトラブルが起きてね、その乗組員クルーがそのトラブルをね、あの宇宙船の外にこう宇宙服で、ね、と言いながら見に行くシーンがあるんですけども、このシーンがやっぱり延々とこう宇宙船の外にでその原因を調べるみたいなシーンが延々と続く。ここはやっぱりこの4つ目のめちゃうポイントで、最後のめちゃうポイントっていうのが、この、まあ、宇宙船に乗った船長がですね、まああるところに向かう、こう最後の方のクライマックスのシーンがあるんですけども、その船長があるところに向かうシーン、これがさっき言ったちょっとね、あの トリップムービーとしてもね、あのなんか楽しめる、そういうなんかのシーンなんですけれども、まあそこのシーン、ここもねやっぱりね長い、正直な僕は好きだし、なんか、まあ、そういうのに浸るっていうのも含めてこの映画の映画体験だと思ってるんで、まあ、そこも楽しんだりするんですけども、あ、ここ長いよ、いらねえよって人も、まあ、結構いたりするわけですね。うん。まあ、今言ったね、その5つのシーン、ここがね、寝ちゃうポイントなんですけれども、うん。まあ、この1から5のね、どこまで起きていられるかっていうところが、あなたの芸術性センスの判断基準となります。まあ、例えば、その 2番目のポイントで寝ちゃったら、まあ、1まではクリアしたなっていうことで、まあ、あなたの芸術センスは5段階評価で1。1で寝たら、あなたの芸術理解度は0ということになります。なんちゃって。まあ、そんなことはないんだけど。うん。まあ、とにかくね、そういうすごい不思議な映画です。うん。で、この映画はですね、もう少し語らせてもらいたいんだけれども、まあ、劇場でたまにリバイバル上映されるんですけど、本当にもう10年に一度とか、5年に一度とか、めったにないんだけれども、僕はですね、その、もうまさにその、文字通り2001年と、あと、その後ね、2007、8年ぐらいかな、やっぱり劇場公開、リバイバル上映されたことがあって、その時に見に行ってます。で、つい昨年かなんかも、この2001年宇宙の旅っていうのは、クラシック音楽に合わせて、映画が展開するわけで、で、そのクラシックの音楽、生演奏に合わせて2001年を上映しながら生演奏で鑑賞できるっていう、そういうイベントとかもあったんですね。うん、で、これなんかも絶対すごいだろうなと思って、うん、そういった見方ができるっていうような意味でも、なんかすごく他の普通の映画とは違う映画体験、特別な体験ができる作品なわけです。で、この映画の完全鑑賞っていうのも、完全な鑑賞の仕方っていうのがあって、その映画館で僕が見た時とかもそうなんだけど、まず、イントロダクション、オープニング真っ暗な画面で、その、イントロダクションの音楽だけが流れてるシーンがあるわけですよ。で、その真っ暗な画面の中でイントロダクションの音楽がうわーんって流れてからのオープニング画面。この始まりが。で、昔の映画では、割とあったんだけれども、インタールード、まあ、途中の休憩ですね。休憩が、この映画もあります。で、まあ、DVD とかで見ても、それは入ってはいるんですけども、それも、そんなにね、5分とか10分ではないんだけれども、まあ、ある程度の長い時間、その真っ暗な画面の音楽だけが流れてるっていう、こういうシーンがあって、で、まあ、後半、まあ、クライマックスに向かうっていう風に進んでいくわけですね。で、まあ、このね、鑑賞方法って、家だとなかなかやっぱり本当に時間があって、もう、あえて時間を作って、本当に部屋の電気真っ暗にして、もうこの3時間誰にも邪魔させないぞぐらいな、まあ、2時間半ないですけれども、まあ、そのぐらいの意気込みで楽しまないと、この完全鑑賞ってなかなかできないっていう感じなんですけれども、まあそんな感じのね、うん、見方をして、まあ普通に見てももちろんいいんだけども、なんかその完全鑑賞っていう見方をすることで、さらにこう味わい深く、うん、本物の見方ができるかなと思います。ちなみに映画館 カンヌの上映の時はですね、70ミリのこのシネスコって言って横長のうわっていう画面のやつですね。で、日本では今残念ながら公開できる劇場がないと。で、この公開環境を作るのになんかすごい何億もかけなきゃできないみたいな感じでね。まあ、本当の意味の完全上映っていうのはちょっと難しくなってるんですけれども、ちなみにですね、このシネスコ対、70ミリのシネスコっていうことではですね、今年、2016年に公開になったタランティーノの最新作で、この上映方法で本当はやってくれってアメリカなんかでそういう上映の方法でやってるみたいなんですけどね。うん。まあ、日本ではその環境もないからってなかなかできないっていうか、まあ、そういう感じ。なんかね、2001年も完全上映っていう見るっていうことはできないんですけれども、まあでももしリバイバル上映とかあってこの映画好きだったり興味があったら初めて見るのがこのスクリーンでって体験できたらすごい幸せだと思うよ。まあそんな2001年宇宙の旅、不思議な映画です。本当に哲学的なテーマみたいのがあったりとか、あとは普通その人間と機械の共存みたいなテーマがあったりとか、まあそういうね難しいことを考えずにこう理屈抜きでトリップムービーとして楽しむこともできるし、なんかその映像の美しさ、凄さに驚くので、ね、ただただそういう舌を巻くっていう楽しみ方もできるし、でもう一つはですね、僕はサントラも非常にいろんな映画のサントラ好きなんですけども、2001年の宇宙の旅のサントラも、まあ自分にすごい影響を与えてくれたサウンドトラックの一つなんですね。で、さっきから言ってるように、その、美しきアウトなアウト。これがですね、SF 映画として、クラシックに使われてるっていうね。これがすごく、やっぱり印象的でありつつ、本当に画面にマッチしてると。で、これね、キューブリックがね、もともと、サントラは別の作曲家の人に頼んでたんですよ。で、音楽は実は幻のスコアってあったんですけども、キューブリックはもうやめーって、クラシックでやりますっていうのを決めたわけです。で、これがやっぱり大成功だったし、やっぱり今でもそのこの作品が色褪せない一つの理由にもなってると思うんですね。で、やっぱりその色褪せないクラシックをやっぱり色褪せない映像とマッチさせてっていうところが、やっぱりこのキューブリックのある意味発明だなって思うんですけれども、まあこれがやっぱりすごく好を奏していて、ちなみに幻のスコアと言われてたんですね、ボツになってしまったその2001年宇宙の旅の、本来これがサントラっていうか音楽になる予定だったよっていう CD が実はですね、90年代に発売されてるんですね。で、僕はこれ持ってます。幻のスコアをその、まあ、実際のね、その作曲した人がちゃんと起こしてクラシックスタジオで録音してると、でこれねやっぱり聞いてみると、確かになんかこの頃の SF の音楽ってこんな感じだろうなみたいな、ジョン・ウィリアムス夜明け前みたいな、まあそういう感じのね、やっぱり音なわけですね。だから音楽がこれだったらちょっと、ああこの音楽の感じ古臭いなみたいな感じにやっぱりなったかなって、その当時の、60年代70年代の大作映画のパパラーみたいな感じの音で、それはそれで味わい深いんだけれども、やっぱりその今見る2001年うちの時、そのクラシックに合わせた壮大なスケールの映像よりもちょっとやっぱり、あ、古い懐かしいものを見てるんだなっていう感じに音楽だったらなっていたかもしれません。そんな感じですね。はい。まあ、とにかくですね、その2001年宇宙の旅は、まあ、今言ったようにいろんな要素があって、まあ、見る人によってもね、さっき言ったみたいにいろいろ切り口が違ったりとか、その印象に残るシーンが違ったりとか、寝ちゃったりとか、まあそういうね、いろんな人によっても見方違うだろうしっていうことで、まあそういう意味でね、すごく、まあ間違いなくインパクト、印象には残る作品ですね。まああまりちょっと自分にはしっくりこなかったなっていう人もいるかもしれないけど、僕は本当にすごい好きだし、で、なんか難しいことをいくらでも考えながらも見れるし、難しいことを考えずにも見れる、なんかそういうね、すごく面白い深い映画だなと思っています。で、とにかくやっぱりアーサー・シー・クラークと組んでこの映画を作ったキューブリックって本当に天才だなって。で、まあキューブリックの作品他にもいろいろありますけれども、時計仕掛けのオレンジとかね、シャイニングとかね、 あるけど、この一本残したってだけでもう十分その彼の人生に意義はあり、価値があり、映画監督としてのね、うん、なんかそういう意義がある、あるって、ね、もうこの一本だけ、あとはもうクソみたいな打作でも全然いいんじゃないかぐらいの、そのぐらいのすごい映画だと思うし、まあこれで巨匠になったって当然だなと思います。はい、皆さんよかったらご覧になってみてください。バッキオサガのストレンジャーさんパラダイス、今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーで私を構成する9本第2回2001年宇宙の旅をお送りいたしました。それではまた。